東北大学防災アップデート。今月は災害科学国際研究所陸域地震学火山学研究分野の福島陽先生に電話でお話をお伺いしています。福島先生、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、今日はどんなお話を伺えるんでしょうか。
はい、今日はですね、今年の1月22日に発生した日向灘の地震についてご紹介したいと思います。
はい、
はい、で日向灘っていうのはですね、宮崎県の沖の方ですね。で、ここで、ここ震源地とするマグニチュード 6.6 の地震が1月22日の未明に発生しました。
はい、
で日向灘というのはもともと地震活動が活発な地域で、マグニチュード7くらいの地震であればですね、過去に、十数年から数十年に一度の割合で発生しています。
はい
はい、またこの地域で知られている地震の最大規模っていうのはマグニチュード 7.6 ぐらいというふうにされていてですね、最近だと1968年にマグニチュード 7.5 の地震がありました。
はい、
で今回ですね、私がこの地震についてちょっとご紹介したいと思ったのはですね、この日向灘というのは実はちょっと その南海トラフの巨大地震との関連で、ちょっとキーとなる場所でして、
そうですよね、
どういうことかというと、
はい、
この日向灘ではですね、過去に南海トラフ巨大地震として、その断層がずれたというようなことは分かっていないんですけれども、うん、今国の方の想定では南海トラフ地震の、想定震源域に含まれている地域になります。
はい、
で南海トラフ地震についてはですね、地震の発生の確率が普段より高くなったときに臨時情報というものが発表されるということになっておりますけれども、
はい、
まあ、それがですね、一定の基準があるので、その基準を満たした地震が想定震源域で起こるとその臨時情報が発表されるということで、うん、まあ、日向灘もそこに含まれているというところです。
はい、まあ、臨時情報とはいうものの、まあ、巨大地震に注意してくださいという情報ですよね。
そうですね、あくまでもその情報が出たからといって、必ず地震が起こるというものではないんですけれども、ちょっと起こりやすくなっているかもしれないので、注意してくださいというタイプの情報です。
はい、地震の時やはり多くの方が、あ、ひょっとして南海トラフにつながる地震ではないかと思われた方少なくなかったと思うんですけれど。
はい、そうですね、はい、かなり社会的にも注目されたかと思います。
はい、
で実はですね、今回マグニチュード 6.6 だったんですけれども、うん、仮にですね、そのマグニチュードが 6.8 以上だったとしたらですね、
はい、
これは気象庁で調査が開始されていたことになります。
はー、
でその気象庁の方でですね、精査の上でマグニチュード 7.0 以上だったということになると、その南海トラフ地震臨時情報というものが発表されていたということになります。
はい、
はい、なのでそこまでちょっとやや届かなかったんですけれども、まあ、ちょっとやミスみたいな感じに。
なるほど。でも、はい、福島先生、例えばこのような地震がいわゆる巨大地震の引き金というか誘発するきっかけになったりしないんですか。
はい、はい、それはですね、国の方でも調査されておりますし、まあ、地震学者も過去にいろいろ研究事例がありますけれども、まあ、マグニチュードがあんまり大きくないものであれば、もう実質上は心配しなくていいと、まあ、そういうのが結論になります。今回の場合その 6.6 でしたけれども、まあ、6.6 が、まあ、マグニチュードの8を誘発するかどうかっていうと、まあ自然現象なので0か1かっていう話ではないんです。でもしかしたらちょこっとは確率上がるかもしれませんけれども、全然心配するレベルではないと。
あ、そうですか。
はい、で、そういうことがあるので南海トラフ地震臨時情報の発表の仕組みでは、マグニチュード 7.0 以上があった場合に、臨時情報を発表するという基準を設けているわけです。
なるほど。はい、
はい、でただですね、日向灘、冒頭で申し上げました通り、もともと地震活動が活発な地域ですので、6.6 の地震があったの でこれがそのマグニチュード7の地震をもしかしたら起こりやすくなるするという可能性は考えられますので、そういうこともですね、留意の上、近くにお住まいの方は注意していただきたいなというふうに思います。
なるほど。 ただ福島先生、この臨時情報が出されたときにどう対応するかというのも、はい、なかなか難しいところですよね。
そうですね、はい、
福島先生はこうした臨時情報にどう対応するかということを検討するご研究もなさっていましたよね。
そうです、はい、3年ぐらい前からやってたんですけれども、はい、南海トラフ地震の臨時情報が発表されるような状況でですね、こういう情報にうまく対応するっていうのが難しいと思うんですね、うん、地震が必ず起こるわけではないし、けれども、まあ、そういう臨時情報が出ましたと、はい、なった時にですね、一体どのように対応したらいいかっていうのはなかなかよく分かんないところがあると。でやっぱりその出た状態でできることっていうのは限られると思うんですけれども、はい、やはりその事前にこういろいろちゃんと考えてシミュレーションして準備をしておくっていうことがやはりうまい対応をするために必要だと思うんですよね。でそういう社会がこううまく対応できる、どうするとうまく対応できるかというようなところを、うん、私災害研でグループを作って研究を実施してきておりました。
そうですよね、はい、そして、まあ、新たに日本海溝、千島海溝沿いについてもこの臨時情報と同様に巨大地震に対する注意を促す仕組みを作ろうという今、はい、検討されてるんですよね。
そうですね、はい、国の方でその日本海溝、千島海溝沿いでもですね、はい、マグニチュード9の地震が発生しうるというような、うん、想定です、まあ、被害想定も、出されているところです。
そうですね、
で今さらに、その南海トラフ地震の臨時情報と同じようにですね、ややその想定されている巨大地震よりも小さい規模の地震が発生したときに、うん、その注意を促すようなその臨時情報と同じような情報を出すという仕組みの導入がこう検討されているところです、
うん、なるほど、はい、はい、そうすると私たちとしてはそういう情報が出されたときにどうそれを解釈し対応するかということを考えておく必要がありそうですね、
はいはい、そうですね、はい、まあ、今まではその南海トラフだけにそういう臨時情報っていうものがあったんですけれども、はい、まあ、それが日本海溝、千島海溝ということでですね、まあ、北海道から東北のあたりもですね、またその自分たちがこういう情報出たときにどうするかということを実際に対応しなければならないわけですから、
はい、
今のうちからですね、地震の起こり方というものにご関心を持っていただいて、
うん、
まあ、いざという時にこう落ち着いて、行動できるようなことを考えていただきたいなというふうに思います。
そうですね、はい、わかりました。今朝は1月22日に発生しました日向灘の地震について、また、その関連で国が出す臨時情報の対応についてもお話を伺わせていただきました。福島先生、今月はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。